Welcome to the Business English Pro.
皆さん、こんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターのマット竹内です。未来を読むヒント、シグナルプロジェクト。昨日の記事に寄せられたコメントの中から、まずはおかえりさんのコメント。おかえりさんは、コールセンターの AI 評価システムを例に挙げながら、まあ将来的にはロボット接客にも導入されていくだろう。そんな未来を予想されていますね。それでも一流と呼ばれる接客には人にしかできない領域が残る、そうとも指摘されています。スタバや星野リゾート、ディズニーで感じる相手に合わせたフレンドリーさ、決してマニュアルでは表現しきれない。 AI にできることが増えれば増えるほど逆に一流の人間力が光っていくという感じですね。おかえりさん、ありがとうございます。そして錦山さん、錦山さんは人の機会を理解する接客こそがこれからの真の価値になるのでは。10 to 4ルールのようなマニュアルを学習した AI 店員は確実に普及していきます。だけど、その広がりによってかえって本物の接客の価値が高まるのでは。
そうね。
高級ホテルで気持ちを読み取ってくれる最高の接客体験、コンシェルジェさんいらっしゃいますしね。その実体験が AI 時代における人にしかできない価値、おかえりさんのコメントにも通じますね。錦山さん、ありがとうございます。そして昨日のキャビンアテンダントのエピソードに M さんはシュハリ?はい、これは3段階で成長していく日本の伝統的な学び、そして技の習得プロセスを引用して、昨日の CA さんはシュトリ、つまりまずは型を学び、は応用する、型を破って応用する、最後は型から全く離れて想像するというリ、 M さんは昨日の CA さんをもう理の境地だと表現されていました。シュハリ、なるほどだと思いました。まあ、昔から日本の伝統芸能、武道には道がつきますよね。柔道、剣道、合気道、華道や茶道、まあ、ある意味で英語も英語道ですからね。まず、型を学んで、応用して、そして最後は型から離れる、自由になる。M さんのコメントを読ませていただいて、そんな感想を持ちました。
シュハリだね。
そうです。今回投稿してくださったのは、おかえりさん、スーパーひでがきさん、ともさんさん、錦山さん、JT さん、のぼたさん、くーさん、M さん、オレンジさん、サルソウルさん、ごっちゃん、ポチャクマさん。ポチャクマさん、お久しぶりです。ありがとうございます。さあ、それでは、今日のトピックの方に移っていきましょう。
Robots as caregivers。
またロボットか。
はい、そうですが、今日は、このロボットを使って、as caregiver、ケアをギブする。これ介護者ですね。世話をする、ケアをする、ケアを与える、ケアギバー、介護者です。
マトさん、ケアギバーの単語は知りませんでした。
グレグさん、ぜひ覚えておいてくださいね。ケアギバーとして、介護者としてのロボットというタイトル。冒頭の文章は、
By 2035, experts believe that 13 million humanoid robots will live and work among people.
今から10年後ですね。By 2035, 2035年までには、エキスパートの人たちはこんな風に考えています。Experts believe. ざっと以下ですね。ざっと以下をざっともう一度聞いてみましょう。
なんか久しぶり。
Believe that 13 million humanoid robots will live and work among people.
13 million. 13 million ですね。13 million のヒューマノイドロボット。ヒューマノイドロボットは OK ですよね。人型ロボットですよね。1300万台の人型ロボットが will live, 暮らす and work among people.人々の間で生活し、働くようになると専門家たちは考えているようです。
あら、1300万台ってすごい数ね。
本当ですよね。まあ、有名な未来学者でありテクノロジーライターのバーナード・マールさん。
Bernard Marr, a well-known futurist and technology writer, made this prediction.
彼が made this prediction. 予測を行った。まあ、バーナード・マールさんといえば、ビッグデータやAI のトレンド予測で知られていますね。
マットさんも物知りね、いろいろと。
いえいえ、そんなことはないんですよ。種を明かせば、手元にあの B プロや1日10分ビジネス英語のプレリーディングがありますよね。
本文を読む前の儀式ね。
ええ、まあ儀式というかですね、そうです。その中に、用語の解説、英語と日本語で簡単に載ってるんですよ。先ほど登場したケアギバーとか、ヒューマノイドロボットも載ってますし、まあ学習されている方は、読む前に一度用語の解説だけ目を通してみることをお勧めします。まあ、実際にビジネスの現場で使える単語がたくさん散りばめられていますからね。どこかに移してリストにしておいてもいいかもしれません。
まさにビジネス現場の必須ボキャビラリーになりそうね。
まあそうですね。 ただ使いすぎるとちょっとキザになるかもしれません。
キザに？
いや、フューチャリスティックなさ、
ええ、
介護を考えた時にまず最初にケアギバーの人たちがね、ケアギバーっていうのは介護者のことなんだけどさ、
ああ、ええ、
ロボットがその役を果たしてくれるみたいなんだけど、やっぱりね、
ええ、そうなのね、
やっぱりソーシャルオブリゲーションが大事になってくるよね。そこでいつも僕は読んでるのはフューチャリストのバーナード・マールさんとか。
なんだか話がよくわからないわ。
ということで、くれぐれも用語リストの使い方、使いすぎには気をつけましょう。お薬と同じです。オーバードーズは危険です。
マトさん、かなり話が脱線してるわよ。
そうでした。2035年までに1300万台の人型ロボットが我々の間で生活し働く、そんな予測。そしてさらにさらに遠い未来に目を向けると、
If you look further into the future,
If we look further into the future, the numbers grow even more.
この13ミリオンという数はもっと伸びているだろうと。
If we look further into the future, the numbers grow even more.
モルガン・スタンレー、これもちょうど用語に載っていますね。アメリカの大手金融機関。彼らのレポートは経済予測として強い影響力を持っている。彼らによると、
A Morgan Stanley report says that by 2050, 930 million humanoid robots may be active.
2050年ですね。さらに15年が経過して、2050年までには930ミリオンですから、9億3000万台のヒューマノイドロボット、人型ロボットが may be active、稼働する可能性がある。
A Morgan Stanley report says that by 2050, 930 million humanoid robots may be active.
その人型ロボットのお仕事というのは、mostly、ほとんどが、
mostly doing simple and repetitive jobs.
simple で、repetitive、リピートですね。単純で、反復作業の仕事が多いということです。そしてこの9億3000万台の人型ロボットのうち、約、
And about 80 million of them may be inside homes.
80 million. 80 million ですから8000万台は maybe inside homes. 家庭内に入っているかもしれない。一般家庭に8000万台の人型ロボットが。こんにちは。玄関を開けたら人型ロボットが出てくるんですかね。
あら。
まあ、もしこれだけの数のロボットが around 我々の周りに身近になれば
With so many robots around,Many people can imagine robots helping older adults.
ここでロボットが helping older adults 高齢者ですね。高齢者を助ける姿を many people can imagine 想像することができるだろうということです。
With so many robots around, many people can imagine robots helping older adults.
これはアメリカ政府のデータですね。このデータが shows that ざっと以下ですが、
Government data shows that almost one-third of Americans aged 65 and older live alone.
なんと65歳以上のアメリカ人の約3分の1が age 65 and older ですからね。65歳あるいはそれ以上の人たちは live alone 一人暮らしをしている。
Government data shows that almost one-third of Americans aged 65 and older live alone.
彼らは For these people,
A robot could help with daily tasks such as folding laundry.
For these people, 彼らにとってロボットが何ができるのかというと、A robot could help with daily tasks. Daily task ですから日常の作業を手伝ってくれるかもしれない。
For these people, a robot could help with daily tasks such as folding laundry.
例えば、folding laundry, 洗濯物を畳む。
Folding laundry, preparing food, cleaning the house.
もうまさに家事ですよね。食事を用意したり、cleaning house 家を掃除するといった日常の作業を手伝ってくれるかもしれない。
A robot could help with daily tasks such as folding laundry, preparing food, cleaning the house, and even helping someone get out of bed or giving a sponge bath.
さらにはベッドから起き上がる、あるいはスポンジバス、タオルやスポンジで体を拭いてあげることですね。ロボットがこうしたところでお手伝いしてくれるかもしれない。
A robot could help with daily tasks such as folding laundry,preparing food, cleaning the house, and even helping someone get out of bed or giving a sponge bath.
その他、ロボットはもしかしたらこんなことまでしてくれるかもしれません。
学校の宿題とかかな。
それはまた別の問題ですね、ビリ君。こんなことです。
Some robots may also talk, walk, dance, or use a home computer.
ちょっと待って。ロボットは話したり歩いたり。これわかるよ。
Some robots may also talk, walk,
あとはダンス、踊ったり、家のコンピューターを使いこなすことができるロボットが登場するかもしれない。
そうですね。
ちょっと信じられない。
まさに昨日のトピックじゃありませんが、SF の世界ですかね。
This may sound like science fiction, but it is already becoming real.
SF の話のように聞こえるけれども、すでに現実になりつつあるということですね。It is already becoming real.
This may sound like science fiction, but it is already becoming real.
アメリカの経済誌ウォールストリートジャーナルは、
The Wall Street Journal reports that robots are improving very quickly.
ウォールストリートジャーナルによると、ロボットは improving very quickly. 急速に進化している。improve している。
The Wall Street Journal reports that robots are improving very quickly.
例えば、Amazon の新しいロボット。
Amazon has new robots that...
Amazon の新しいロボット。ここで1回目の記事本文を聞いてみることにしましょう。Amazon の新しいロボットには一体何が搭載されているんでしょうか。他にどのような企業の人型ロボットが今日の記事には登場してくるでしょうか。まあ、そんなところに耳を傾けながら1回目の記事本文聞いてみることにいたしましょう。今日の記事はこちらになります。
Robots as caregivers. By 2035, experts believe that 13 million humanoid robots will live and work among people. Bernard Marr, a well-known futurist and technology writer, made this prediction. If we look further into the future, the numbers grow even more. A Morgan Stanley report says that by 2050, 930 million humanoid robots may be active, mostly doing simple and repetitive jobs.And about 80 million of them may be inside homes. With so many robots around, many people can imagine robots helping older adults. Government data shows that almost one-third of Americans aged 65 and older live alone. For these people, a robot could help with daily tasks such as folding laundry, preparing food, cleaning the house, and even helping someone get out of bed or giving a sponge bath. Some robots may also talk, walk,dance, or use a home computer. This may sound like science fiction, but it is already becoming real. The Wall Street Journal reports that robots are improving very quickly. Amazon has new robots that can sense touch very accurately and can hold objects almost as gently as a human. Tesla's humanoid robots have improved too. They can now do over 1,000 tasks and use their hands in many ways. While robots are still very expensive today,Experts think the future price might be around $20,000. In comparison, hiring human elder care can cost as much as $75,000 a year, and nursing homes can cost even more than $100,000. But if robots become caregivers, it may create new social and ethical problems. Families and neighbors might feel less responsibility to visit older people. Older adults might also interact less with humans,And some may even prefer robots because robots do not show anger or negative emotions. So, is it good for robots to care for older people? The answer can be yes as long as we remember that robots only follow programming, while humans have instincts and freedom. Even if robots help with caregiving, friends and family still have the responsibility to care for their loved ones.
1回目の記事本文お聞きいただきました。ロボットが今度は介護者にということなんですが、専門家が示した未来のロボットの数、びっくりですね。まるでロボットが自家用車のように各家庭に普及するかもしれませんね。
本当ね。それで Amazon のロボットですけれども、どんな機能がついてるのかしら。
そうですね。後半まずそこから見ていきましょう。
Amazon has new robots that can sense touch very accurately and can hold objects almost as gently as a human.
Amazon のロボットは、sense touch。これがとても very accurately。非常に正確に触覚をセンス、感知する。
Amazon has new robots that can sense touch very accurately and can hold objects almost as gently as a human.
このロボット、何か物を hold objects。まるで人間のように優しく物を持つことができる。まあ、よく言われるのは、卵を割らずにホールドすることができるか。このロボットはおそらく卵を割ることなく握ることができるんでしょうね。
Amazon has new robots that can sense touch very accurately and can hold objects almost as gently as a human.
Amazon のロボットも随分と進化してるのね。
そうですね。Amazon だけではないようですよ。例えばテスラも。
Tesla's humanoid robots have improved too. They can now do over 1,000 tasks and use their hands in many ways.
テスラのヒューマノイドロボットも随分とインプルーブしたみたいです。
Tesla's humanoid robots have improved too.
例えば、このロボットは、なんと、1000以上のタスクをこなして、
They can now do over 1000 tasks.
Use their hands in many ways. 自分の手を様々な方向で使うことができるようになったみたいです。
And use their hands in many ways.
でもロボットはまだまだお高いわよね。
高嶺の花ですよね。いや、高嶺のロボットですか。
While robots are still very expensive today, experts think the future price might be around $20,000.
まあ確かにエクスペンシブですね。専門家は将来の価格、これを2万ドルと見てますね。約300万円。
Experts think the future price might be around $20,000.
これはちょっと高いわね。
ええ、ただ、ちょっと比較してみたいんですが、in comparison。
In comparison, hiring human elder care can cost as much as $75,000 a year.
比較はそちらね。もしも、hiring human elder care、人間の高齢者介護をハイヤーしたら、雇うと、can cost as much as $75,000.
Can cost as much as $75,000 a year.
年間7万5千ドルかかるみたいよ。
そう考えると2万ドルは安く見えますよね。
そうですね。老人ホームに入ったとしたら、場合によっては、老人ホーム、nursing home。
And nursing homes can cost even more than $100,000.
10万ドルを超えることさえあると。年間ですよ。
じゃあロボットの方が、比較すればお得よね。
じゃあ将来は介護施設とか家庭ではロボットが活躍することになるんだね。
そうですね。ただ、
But if robots become caregivers, it may create new social and ethical problems.
もしもロボットがケアギバーになったとしたら、新しい social and ethical problem、社会的倫理的な問題が生じるかもしれない。
It may create new social and ethical problems.
どういうこと？
Families and neighbors might feel less responsibility to visit older people.
そういうことなんだね。ファミリーや neighbors、家族や近所の人たちは might feel less responsibility。高齢者に対してあまり責任を感じなくなる可能性があるんだね。だから、あまり訪問しなくなる。だって、ロボットくんがやってくれてるからね。
Families and neighbors might feel less responsibility to visit older people.
そして、訪問を受けなくなった高齢者たちは、
Older adults might also interact less with humans, and some may even prefer robots because robots do not show anger or negative emotions.
人と接しなくなってしまった高齢者たちは、そのまま人間との交流が減る。そして、
Older adults might also interact less with humans,
中にはロボットの方を好む人さえ出てくる。なぜならば、ロボットは怒ったり、否定的な感情を見せないから。
And some may even prefer robots because robots do not show anger or negative emotions.
まあ、なんとなく、人と人とのコミュニケーション、つながりが希薄化するというのは考えものよね。でも、結局のところ、ロボットの介護っていうのは、いいことなのかしら。それとも
?So, is it good for robots to care for older people?The answer can be yes as long as we remember that robots only follow programming.
結局、ロボットが高齢者を介護することは良いことなのか?
So, is it good for robots to care for older people?
答えは?
The answer can be yes as long as we remember that robots only follow programming.
アンサーは can be yes ですから、答えは yes になり得るということですね。ただ、条件がついていました。As long as 何々する限り、私たちが remember ロボットは単に follow programming プログラミングに従うものであること。それに対して human は人間は instinct 本能と and freedom。
While humans have instincts and freedom。
instinct 人間には本能と自由があるということを我々が忘れない限り as long as ロボットが高齢者を介護することは良いことかといえば yes になる。良いことだ。
So, is it good for robots to care for older people?The answer can be yes as long as we remember that robots only follow programming. While humans have instincts and freedom.
まあ仮にロボットが介護を手伝ってくれたとしても忘れちゃいけないのは。
Even if robots help with caregiving, friends and family still have the responsibility to care for their loved ones.
その通りね。友達や家族には依然として care for their loved one. 愛する人々をケアする responsibility, 責任があるのね。
Even if robots help with caregiving, friends and family still have the responsibility to care for their loved ones.
まだまだ先のことだと思っていましたが、もしかしたらもうロボットが我々の隣で生活をする日が近づいてきているのかもしれませんね。それも介護士という立場で。さあ、 今日の記事もほぼ意味が取れたと思いますので、最後にもう一度本文を聞き直してポッドキャストを閉じていきたいと思います。本日も大変にお疲れ様でした。
Robots as caregivers. By 2035, experts believe that 13 million humanoid robots will live and work among people. Bernard Marr, a well-known futurist and technology writer, made this prediction. If we look further into the future, the numbers grow even more. A Morgan Stanley report says that by 2050, 930 million humanoid robots may be active, mostly doing simple and repetitive jobs, and about 80 million of them may be inside homes. With so many robots around, many people can imagine robots helping older adults. Government data shows that almost one-third of Americans aged 65 and older live alone. For these people, a robot could help with daily tasks such as folding laundry, preparing food, cleaning the house, and even helping someone get out of bed or giving a sponge bath. Some robots may also talk, walk, dance, or use a home computer. This may sound like science fiction, but it is already becoming real. The Wall Street Journal reports that robots are improving very quickly. Amazon has new robots that can sense touch very accurately and can hold objects almost as gently as a human. Tesla's humanoid robots have improved too. They can now do over 1,000 tasks and use their hands in many ways. While robots are still very expensive today, experts think the future price might be around $20,000. In comparison, hiring human elder care can cost as much as $75,000 a year, and nursing homes can cost even more than $100,000. But if robots become caregivers, it may create new social and ethical problems. Families and neighbors might feel less responsibility to visit older people. Older adults might also interact less with humans, and some may even prefer robots because robots do not show anger or negative emotions. So, is it good for robots to care for older people? The answer can be yes, as long as we remember that robots only follow programming, while humans have instincts and freedom. Even if robots help with caregiving, friends and family still have the responsibility to care for their loved ones.
今日のプログラムの冒頭に主、派、理が登場しましたね。主は師匠の教えを忠実に守ること。派、破るはその型を自分なりに崩して応用すること。理、離れるは型から離れ、独自の境地へ到達すること。今は亡き。18代目中村勘三郎さん。勘三郎さんといえば、伝統的な歌舞伎の家柄に生まれながら現代劇の演出を取り入れたり、ニューヨークで公演を行ったりと、まさに歌舞伎界の革命児でした。伝統を壊しているようにも見えるその活動に対して、ある時批判的な声もやはり上がりました。あんなの歌舞伎じゃないよ、あれはやりすぎだ。でも勘三郎さんは誰よりも古典の稽古を大切にし、基礎を徹底的に体に叩き込んでいた人でした。そんな彼があるインタビューで型破りについてこう語ったんです。型があるから型破りなんですよ。型がなければそれは単なる型なしですよ。型なしですか。何百年も続く伝統という型を、もう血の滲むような努力で守り、そしてそれを破ることができる。基礎がない人はいきなり自由にやろうとしても、オリジナルではなくただのめちゃくちゃ型なしになってしまう。勘三郎さんは一見自由に見える演技の裏で、誰よりも不自由なほどの基礎の積み重ねを行っていました。英語学習も全く同じ。文法や単語、例文の型をある程度暗記する。これはまあ言ってしまえば退屈な作業です。でもその型を自分の中にしっかり持てた時、初めて教科書にはない自分らしい言葉で自由に世界と会話ができる型破りな英語使いになれるんです。英語も道、英語道です。これはピカソの芸術に対する考え方にも似ていますね。 Learn the rules like a pro。 プロのようにまずはその規則、ルールを学ぶべし。そうすれば So you can break them like an artist。 そうすればアーティストのようにルールを破ることができる。パブロ・ピカソ、ピカソの初期の作品ご存知ですよね。精巧な模写、本物そっくりの模写。そしてピカソの芸術はどんどん開花し、キュービズムを経て現代アートへと極めていきました。まずはプロのようにルールを学べ。そうすれば最後はアーティストのようにルールを破ることができる。 勘三郎さんの魂のように型を愛し、いつかその世界を飛び出す我々が学んでいるこの英語も同じです。主、は、り。それでは皆さん、また明日お耳にかかることにいたしましょう。